お祈りいたします。天のお父様、あなたの御顔を拝することができてありがとうございます。どうか今日もこのところにご自身がお立ちくださって、主権者であるとご宣言ください。私たちはあなたに御顔を向けて聞き従うことができますように、広志牧師を主よ御手のうちにあって支え祝福してください。御言葉に権威を与えてくださり、御言葉に永遠の命の慰めと希望をお与えください。そしてそのところに集われるお一人お一人に神様祝福をお与えください。今日は特に母の日礼拝です。あなたが今日まで愛するお母さん方の婦人部のすべての人たちの祈りを受け入れてくださいました。教会では三ツ谷牧師という大牧会者を失いましたが、誠の牧者なる主ご自身が愛する人々の祈りを受け入れて支えてくださって感謝します。小さなものが建てられておりますが、主よどうぞ働いてください。御言葉に伴う印と不思議を持って憂いと病を痛みを解放してくださいますように、聖霊様歓迎します。お一人お一人に祝福を届けてください。感謝して主の御名によってお祈りします。アーメン。おはようございます。今日は母の日礼拝ということなんですが、よくいらっしゃいました。共にですね、聖書を開いて、そして共に御言葉を読める光を与えられるということは、ね、非常に楽しみであり、また恵みですね。神様に感謝して神様をこう褒めたたえたいと思いますが、ヨブ記の42章、短い章ですから終わりまでお読みしたいと思います。旧約の830ページです。ヨブ記の42章ですね。お読みいたします。ヨブは主に答えていった。あなたにはすべてができること、あなたはどんな計画も成し遂げられることを私は知りました。知識もなくて摂理を覆い隠した者は誰でしょう。まことに私は自分で悟り得ないことを告げました。自分でも知り得ない不思議を。どうか聞いてください。私が申し上げます。私はあなたにお尋ねします。私にお示しください。私はあなたの噂を耳で聞いていました。しかし今この目であなたを見ました。それで私は自分を蔑み、塵と灰の中で悔い改めます。さて主がこれらの言葉を余分に語られて後、主はテマン人エリファズに仰せられた。私の怒りはあなたとあなたの二人の共に向かって燃える。それはあなた方が私について真実を語らず、私のしもべヨブのようではなかったからだ。今あなた方はお牛七頭、お羊七頭を取って私のしもべヨブのところに行き、あなた方のために全焼の生贄を捧げよう。私のしもべヨブはあなた方のために祈ろう。私は彼を受け入れるので、私はあなた方の恥辱となることはしない。あなた方は私について真実を語らず、私のしもべヨブのようではなかったが、テマン人エリファズとシュハ人ビルダデとナーマ人ゾッフォルが言って、主の彼らに命じたようにすると、主はヨブの祈りを受け入れられた。ヨブがその友人たちのために祈った時、主はヨブを元通りにし、さらに主はヨブの所有物をすべて2倍に増された。こうして彼のすべての兄弟、すべての姉妹、それに以前のすべての知人は彼のところに来て、彼の家で彼と共に食事をした。そして彼をいたわり、主が彼らの上にもたらしたすべての災いについて彼を慰めた。彼らはめいめい一消したと金の輪一つずつを彼に与えた。主はヨブの前の反省より後の反省をもっと祝福された。それで彼はお羊1万4千頭、ラクダ6千頭、牛1千くびき、メロバ1千頭を持つことになった。また息子7人、娘3人を持った。彼はその第一の娘をエミマ、第二の娘をケツヤ、 第三の娘をケレン・ハプクと名付けた。ヨブの娘たちほど美しい女はこの国のどこにもいなかった。彼らの父は彼女たちにもその兄弟たちの間に相続地を与えた。この後ヨブは140年生き、自分の子とその子の子たちを4代目まで見た。こうしてヨブは老年を迎え、長寿を全うして死んだ。なぜヨブ記を選んだかということなんですが、広志牧師からですね、次回メッセージをするときにはヨブ記からメッセージをしてもらえないだろうかということをですね、頼まれておりました。それでこのところを選ばせていただいたわけなんですが、ヨブ記のテーマは前回広志牧師が話してくださったように、なぜ義人が苦しむのか、神様あなたは不公平ではないのかというのがヨブ記のテーマだと言われておりますが、ちょっと振り返ったですね、ウツの地というところにありますから、イスラエルのパレスチナの地があって、ヨルダン川があって死海があって、死海の右下の方のアラビア砂漠に近い方ではなかろうかと言われてるんですね。ウツの地、そのところにヨブという、これはイスラエル人ではなく外国人でした。しかし外国人でありながら潔白で神様を恐れへり下ってですね、そして祝福された生活を送っておりました。羊7000とラクダ3000と牛500匹、メロバ500と、それに非常に多くのしもべを持ってたと書かれておりますが、ヨブはサタンが試みてですね、一瞬のうちに10人の子供と全財産を失ってしまいます。葬式も10人次から次に、本当に涙の憂いの涙の乾く間がなかったと思うんですが、そして第2波が押し寄せてきてですね、サタンの試みによってヨブは頭のてっぺんから足の裏までですね、皮膚病、増皮病ではなかろうかといって書かれてあるところもありますが、もうそこら中をこうかきむしって血が出るぐらい書いて、それでもまだ書き足らないんで、土器のかけら、多分食器類かなんか壺類でしょうかね、その土器の体を持ってこうやってね、かきむしったといって書かれてるんですね。その時にヨブの妻は、それでもなおあなたは自分の誠実を固く保つのですか、神を呪って死になさいと言って、私も一緒に死ぬからとは言ってないんですがね、神を呪って死になさいと言ってるんですが、今日は2つのことを見ていきますが、前半はヨブの苦しみの原因というんでしょうか、そしてヨブの悔い改め、2つ目はお母さん方のためにですね、母の日礼拝のために、鳥なしの祈りの大切さということを見ていきますが、こうまで言われてもですね、ヨブは自分の潔白を主張するわけなんですが、その時3人の友達がヨブを慰めようとしてやってくるんですね。最初は慰めようとしてやってきたと書いてあるんですが、あんまりにヨブの状態がひどいのですね、声をかけることができなかったというんですね。7日7夜1週間ぐらい黙って黙してヨブを見つめてたというんですね。そして今度は慰めるどころか、ヨブに対して、あなたが10人の子供を失い、そして全ての家畜を失い、全てのしもべも去っていって、なおかつ全身そのような皮膚病で悩み苦しんでいるのは、あなたは罪を犯していると言ったので、隠れた罪がある、神に告白していない罪があると、こうヨブの罪を3人が入れ替わり立ち替わり糾弾し始めます。因果応報の原理というやつなんですが、たとえことわざを、ね、2つ紹介したいと思いますが、ヨーロッパのことわざですが、病気をしたことのない人を友達に持つなというのがあるそうですね。なぜなら彼らは慰められることを知らないからというんです。このヨブの3人の友達は病気をしたことがなかったんでしょうかね。私も健康な時にはこう、あ、これは肩が痛い、腰が痛い、また嘘を夜にやるまいかもって、そのような思いが実際にあったんですね。しかし 感謝のことにですね、不整脈、不整脈もすごいひどくなって、鼓を打ってタンタンタンと打ったり切れたりいろいろあるんですが、不整脈と腰が痛くなってですね、非常にね、財産として感謝してるんですね。同じような苦しみの人、悩んでる人を思いやることができるような、元気な時にまたあいつは仮病を使いやがってという、会社でもそのような経験したことがありますが、実際にですね、感謝しております。そしてもう一つの例えは、アラブの例えことわざなんですが、晴天が続けば世界は砂漠になるとあります。今日は曇ってパラパラ雨が降ってるんですが、曇りの日があったり雨の日があったり風の日があったり台風の日があるからこそ、朝から抜けるような晴天になったらですね、やったー今日は天気じゃいう、そんな感じになるわけなんですが、人生はですね、日が差す晴天だけでは無感想というんでしょうかね、無意味なんですね。晴天が続けば砂漠になる、本当にエジプトアラブらしい例えなんですが、悲しみがやってきてくれるということは大変不思議なことなんですが、私たち人間に深みを増し加えてですね、そして生きている喜びをですね、その苦しみを通して、苦しみの向こうにある生きている喜びをですね、私たちに与えてくれるのではないでしょうかね。私たちは罪の歴史と文化の中で生きていますが、こういう世界にあっては晴天が続けば砂漠になる、繁栄が続けば砂漠になる、豊かさだけが続けば人の心は感動を失い、感謝を忘れて砂漠になるのではないでしょうかね。ヨブは身に覚えがないので3人の言葉をガンとして受け付けないんですが、手話でこうガンとしてて、すんなりはい分かりましたと言うんじゃなしに、ガンとしてですね受け付けません。そしてヨブは自分の生きる目的すら存在すら忘れて悩み続けるわけなんですが、神様、あなたが間違ってるんじゃないんですか、あなたが間違ってると言って、ヨブは一歩ね踏み外して自分の義を主張してしまうんですね。自分の格言を主張していきますが、神を信じ従う者がなぜ苦しまなければならない、なぜうちの子供が、なぜうちの息子が、なぜ家内が、なぜ親がと思うわけなんですが、そのような時に私たちは神様から直接の回答を与えられません。そのためになおなお悩み続けるわけなんですが、救いの確信が揺らぐわけなんですが、しかしこの時でも私たちはしっかり神様の御手のうちに握られてるんだということがですね、分かってきます。そのことは後でお話ししますが、神様は1章から37章までずっと黙しておられる。1章の時には神様が出ておられますが、38章か40章あたりから神様は突然ですね、こう堰が切って滝がダーッと水がね流れ落ちるように機関銃のようにね、ヨブに迫って語られてきます。嵐の中から突然ヨブに仰せられるわけなんですが、避難する者が全能者と争おうとするのか、神を責める者はそれを言い当ててみよう、あなたは私の裁きを無効にするのか、自分を義とするために私を罪に定めるのかと言って、神様はね嵐の中からねダーッと迫ってこられるんですね。そしてヨブはガンとしてですね、首を縦に振らなかったんですが、その時に花柱をガクッと折られたと思います。ああ私はつまらないものです、あなたは何とお答えできましょう、私はただ手を口に当てるばかりですと言ってへりくだるわけなんですが、主はヨブの心の中に潜むですね、自分を神とする、そのような思いを神様は掘り起こされます。そしてヨブに対して自分が全能者であり主権者であるということをね示されました。そしていよいよ42章に入ってくるわけですが、あなたは全てができること、あなたはどんな計画も成し遂げられることを私は知りましたと言ってヨブは告白しております。 神様は37章38章まで黙っておられたんですが、ただただ黙っておられたわけではないんですね。イエス様は空の鳥を見なさい、野の百合を見なさいと言ってですね、マタイの福音書に語っておられますが、神様は自然界の多様性ということを通して、自然界の多様性、自然を作り尽くしみ、そしてバランスよくご自身の御手を持って支え、ご自身の御心を成し遂げるために導いていてくださる、そのようなことをですね、自然界を通して私たちが本当に霊の目を上げるときに、神様のそのような御心が分かるんではないでしょうかね。そしてヨブは神様の権限にあい、創造者こそ主権者であるということをね、認めていきます。神様の摂理に対する信仰は、本当に苦難に懸命に耐えている私たちに忍耐と希望と慰めを約束してくれるものではないでしょうかね。そして神様はヨブに対して直接、ヨブの疑問に対して直接答えておられないわけなんですね。ヨブは祝福された繁栄の時代にあってもですね、悩み苦しみもがいている時にあっても、私は神様とつながっていたい、直接主に御声をかけていただきたい、主に声をかけていただきたいという、そのことだけがヨブの願いでした。そして神様に嵐の中から突然声をかけられた時にですね、ああ神様は私を見捨てておられなかったんだ、私はやはり主のしもべとして生きていくことができるんだ、ああ私は神様の御手のうちに支えられてたんだということがね、分かってくるわけなんですね。そして信仰の回復を得ます。5節6節ちょっと見ていただきたいんですが、私はあなたの噂を耳で聞いていました、しかし今この目であなたを見ました、それで私は自分を蔑み、塵と灰の中で悔い改めます。私はあなたの噂を耳で聞いていました、しかし今この目であなたを見ました。このところ現代訳聖書では、私はあなたのことを今まで頭で知っていました、しかし今ははっきりあなたが分かりましたとありますが、ヨブはこの目であなたを見ました、今あなたがはっきり分かりましたとこう言ったんですが、ヨブが見たもの、ヨブが分かったものがヨブに解決を与えたと思うんですね。そして悔い改めも与えて祈ることができたんですが、ヨブが見たものとは、ヨブが分かったものとは何だったんでしょうかね。僕がヨブ記でね、一番好きなのはこのところの言葉なんですが、この42章の5節と6節が書かれているがゆえにヨブ記が好きなんですね。難しい、本当に難しいと思うんですがね、好きな書物の一つなんですね。何がヨブに解決を与えたんか、何がヨブを見たんかということが問題になってくると思いますが、ヨブが見たものとは一体何だったんでしょうかね。ヨブは神様の苦しみを見た、神様の苦しみを見せられたといった方がふさわしいかも分かりませんが、神様はサタンにヨブを試みることを許された、その時からですね、神様はヨブの苦しみを私のしもべヨブの苦しみとして受け入れて、一体としてその苦しみを、ね、深めておられました。大好きな言葉があります。イザヤ63-9、1128ですが開きましょう。イザヤ63-9ですね。お読みします。イザヤ63-9、彼らが苦しむ時にはいつも主も苦しみ、ご自身の使いが彼らを救った、その愛と憐れみによって主は彼らをあがない、昔からずっと彼らを背負い抱いてこられた。彼らが苦しむ時にはいつも主も苦しみ、ご自身の使いが彼らを救ったとあります。ヨブがのたうち回って苦しんでいる時にですね、イエス・キリストが十字架上で苦しんでおられる時に、私たちがですね今苦しんでいる時に、父なる神様も共に苦しんでおられます。 そして覚えていただきたいことは、神様は慈しみや喜び、また悔しさ、また落ち込みも神様も持っておられるということなんですね。そのために私たちの苦しみとか不平不満とか人に言えない悩みを神様は受け入れて理解してくださる方なんです。そのような人格的な、私たちと同じような人格的な要素をお持ちであるがゆえに私たちを受け入れてくださいます。5月の1日2日にですね、姫路から百合子が正人と主人を連れて帰ってきたんですが、感謝のことにいい小児科の先生に紹介していただいてですね、日本でも5本の指に入る先生だとこう言われているそうなんですが、先生が正人を見てですね、心臓の穴の血管は残っているが心臓の病気より健康の方が勝っていると、この子の体は病気に勝っているとこう言ってくださったと言います。しかしですね、書いてるんですね、夜寝られないほどアトピーが出かかってるんですが、書いて苦しんでおります。子どもの苦しみは親の苦しみであり、家族親族の苦しみなんですね。そして教会の中の一人の人の苦しみは教会全体の苦しみであり、イエス・キリストの十字架の苦しみなんですね。そのことをぜひとも覚えてもらいたいと思います。そして苦しみに遭っている人はですね、共感する、苦しみを共感する人を必要とします。苦しみに遭っている人は苦しみを共感できる人を必要とします。ヨブは神様を必要としたんですね。父なる神様は私たちの苦しみをですね、十字架の苦しみとともに受け入れてくださいますが、しかしヨブは苦しみの中にあってもなお贖い主というものを光ちょっとちらっとこう見るわけなんですが、ヨブ記の19章の25節から27、801ページでちょっと前に戻ってそこのところも読んでおきましょうね。ヨブ記の19の26からですが、801ページ、私は知っている、私をあがなう方は生きておられ、後の日に塵の上に立たれること、私の皮がこのように剥ぎ取られて後、私は私の肉から神を見る、この方を私は自分自身で見ると言って、ヨブは苦しみの中にあがない主の存在というものを認めておりますが、同じ苦しみの中にあっても私たちもですね、ヨブに光を与えてくださった神様はですね、私たちにおいても光を与えてくださいます。イエス様はですね、十字架の上でエリエリデマサバクタニでこう叫ばれたんですね。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと言ってイエス様叫ばれたんですが、ヨブの苦しみや私たちの苦しみ以上の苦しみの経験をイエス様はなしてくださいました。そして神様の愛の権限の絶頂といいましょうか、この十字架で、イエス・キリストの十字架の姿で神様はご自身の愛の最高の状態、権限の絶頂を十字架で表してくださいましたが、それが神様の愛の全てではなかったんでしょうかね。そして頭の中にあるヨブの疑問に対しては何ら回答は与えられなかったわけなんですが、ヨブは神様に声をかけていただいた、私は神様に見捨てられてなかったんだということがね、理解できたんですね。私はこの目であなたを見ました、あなたを理解することができましたと言って、神様のそのような悩みを、自分だけが悩んでいるのではなく、教会だけがうめいているのではなく、個人だけがのたうち回っているのではなく、神様もそこで悩んでおられるという、苦しんでおられる一体としてそのことを受け入れてくださるということがね、分かりました。そのために彼は心を砕かれて悔い改めることができ、謙遜と服従の態度を持って信頼して礼拝することができました。 ヨブの悩みはいつの時代にも私たち同じ人間の持つ悩みだと思いますが、人生の悩みは神様との出会い以外には解決はありません。第一のポイント、神の苦しみを知ること、そして自らの傲慢を悔い改めるということです。そして今度は次に行きますが、ヨブが悔い改めると神はヨブの生活の中に入ってこられました。7節ぐらいからですが、そして3人の友達に、あなた方は私について真実を語らず、私のしもべヨブのようではなかったと仰せられて、ヨブのところに行き全焼の生贄を捧げて祈ってもらえと、こう命令を出されますが、お牛7頭、お羊7頭、14頭を取ってヨブのところに行くわけなんですが、3人が14頭を引っ張っていくには両手で2匹ずつ で計算してもちょっと合わんのですね。そしたら、はあ、牛の鼻ぐらいで、年配の方は知っておられますが、鼻のところにこう輪っかがついて、そこに手綱がついて、その鼻ぐらにずっと14頭続けて並べて、前に一人が引っ張り、後ろから一人が牛のお尻を叩き、真ん中で横に寄る、そのやつまっすぐまっすぐって押して持ってったんだろうこれでつまらない想像なんですが、14頭も呼ぶのところに持っていくというのは大変だったろうなとこう思います。そしてね、特に注意していただきたいことがありますがね、7節と8節にですね、このような言葉がね出てきますが、あなた方が私について真実を語らず、私のしもべ呼ぶのようではなかった、これが7節の終わりの1回目。そして8節に入ると、今あなた方お牛7頭お羊7頭を取って私のしもべヨブのところに行き、これ2回目ですね、あなた方のために全焼の生贄を捧げよ、私のしもべヨブはあなた方のために祈ろう、私は彼を、これ3回目です、私は彼を受け入れるので、私はあなた方の恥辱となることはしない、あなた方は私について真実を語らず、私のしもべヨブのようではなかった。ここに、ね、4回も私のしもべが、ね、出てくるんですね。この言葉は何を意味するんでしょうかね。神様がここで4回も私のしもべ、私のしもべと言ってね、語りかけて口にしておられるわけなんですが、これはヨブが苦しんでいるとき、神様はヨブを覚えておられ、ヨブの苦しみを共感しておられた証拠だと思うんですね。そばで傍観しておられたわけではないんですね。ヨブの苦しみをちゃんと神様も受け入れておられた、その証として私のしもべヨブという言葉がですね、4回もここでね、使われてきます。そして3人の友達に対して、お前たちはヨブのところへ行って祈ってもらえと言って命令されるんですが、行ってという言葉には、その時には初めはヨブを攻撃するためにヨブを取り巻いてたんですが、ヨブをぐるっと取り巻いて、行ってということはその時にはすでにヨブが神様からお仕置きをペンペンとお尻を叩かれるの見たくない、裁かれるのに関わりたくないと思ってですね、もしかしたら自分の家に帰ってたかもわからんのですね。あ、ヨブの神に裁かれるのはわしらには関係ない、わしらには関係ないことよという感じで帰ってたんではなかろうかと思うんですが、どっこい神様見ておられですね、再び呼び出してヨブのところに行ってと、なんとつらいと思うですね。ヨブも苦しんでつらかったが、今まで散々ウジ虫クソったれを前で言って行ってた人のところに行って頭を下げて祈ってもらわなければならない。その頼むにも、神様が祈ってもらい言われたけましら、しんどいのから14匹も引っ張って汗出して持ってきたっけ、祈ってくれという、こういう態度では神様はその祈りを受け入れてくださらないですからね。本当にヨブが砕かれたように、この3人の傲慢な友達も同じようにその時には苦しみを経験して砕かれたんではないでしょうかね。そしてヨブのところに行って頭を下げて祈ってもらいます。そしてもう一つね、実節に目を留めてください。大切な言葉です。ヨブがその友人たちのために祈った時、主はヨブを元通りにし、さらに主はヨブの所有物をすべて2倍に増されたとあります。祈った時という言葉の裏には、その時まではヨブはなおなおかつ苦しんで欠片を持って自分の全身をかきむしってたんですね。 そのような中でヨブはその友達のために祈りました。祈った時に神様はヨブを回復したと書いてあるんですからね。祈る前には回復しておられないわけなんですよ。私はこのような化粧もせず髪もバサバサで着るもんばが小汚い格好して教会に行く恥ずかしいじゃないんですね。神様ありのままの姿を神様は喜んでですね受け入れてくださるんですね。ありのままの今の私たちのありのままの姿を神様はあなたは高価で尊いと言ってくださるんですね。そしてヨブはかきむしりながらもなお神様の前にへり下って信じて祈りました。四六時中自分を苦しめた人のために祈るということはね非常に難しいと思うんですが、今日はねあえて主の祈りをですね堀川市役でなしに元の祈りにしていただきました。この中にね非常に大切な言葉があるんですが、天に増します我らの父を願わくば皆をあがめさせたまえから始まって、主語は全部神様なんですね。主語は全部神様、ただ一箇所だけ主語が人間の側になっている言葉があるんですね。ここはね我らが許すというところがね一箇所だけ人間側に主語になってるんですね。これは何を意味するんでしょうかね。人を許すことの難しさというものがここに現れてるんではないでしょうかね。イエス様は父を彼らをお許しくださいって、彼らは何をしているのかわからないのですと言ってくださったんですが、許すということはね忘れるということではないんですね。忘れるということはまた思い出してそれ引っ張ってくるんですね。許すということはですね、ここにいっぱいいっぱい例えばいっぱいいっぱいこう書いております。書いてある罪を全部ああ忘れはあの人のことは忘れたげもう忘れたと置いても再びそれを開いて見て思い出すんですね。私もあの人のことは忘れたと思い言いながらまたその人のことを思い出すんですね。忘れるということはその人のすべてを白紙にするということなんですね。神様はあなた方の罪を再び思い出さない、あなた方の罪を海の深みに沈めてもう思い出さないと言ってくださる。白紙にするということなんです。忘れるということはイエス様はそのことをなしてくださったですね。父よ彼らをお許しくださいと言って私たちの罪をすべて白紙にしてくださいました。そしてお母さん方にお願いしたいんですが、今日までこの教会が支えられて来たのは皆様方のお母さん方、特に婦人部の祈り、そして愛する皆さん方の祈り のおかげなんですが、取りなしの祈りの大切さということをですね覚えていただきたいと思います。ジョン・ウェスレー、そしてチャールズ・ウェスレーという人を知っておられる方もあると思いますが、イギリスの18世紀 の覚醒運動リバイバルの指導者の一人となった人なんですが、ちょっとこの人のことを、ね、紹介して見たいと思いますが、毎日6回説教を続けて50年以上野外説教を続けたと言われている人なんですが、この人は馬の背に乗って、僕らみたいな自家用車、ファミリアの自家用車じゃないんですよ、その当時馬の背に乗って、お尻が痛かったと思うんですが、ね、馬の背に乗って電動旅行した童貞が40万キロ、66年の電動車障害で説教した回数が4万回、出版物が400、そして70歳を超えて書いた手紙の数だけで2000通を超えているそうです。そして弟のチャールズ・ウェスレという人ですが、これは賛美歌作者としても有名ですが、イギリスの五大賛美歌詩人に数えられているこの人は生涯で約9000 の詩を残して書き残したと言われております。これは何人兄弟だったのでご存知の方がありますか。このジョン・ウェスレー、チャールズ・ウェスレー、僕もびっくりした、鱗からじゃあ目から鱗が落ちる目から鱗が落ちたんですが、このジョン・ウェスレーは15番目の子供だ、15番目、チャールズ・ウェスレーはなんと18番目ですね。そして兄弟が19人いたというんですね。ユミチタと有馬君たちの子供がユカちゃん、ミカちゃん、チカちゃん、タクヤ君のユミチタと僕は覚えてるんですが、19人もおったら自分の子供の名前は間違うですよ皆さん。こっちの子供のことを 想像しながら読んでもとんでもない13番目の子供の名前を呼んでたとか、11番目の子供のつもりが1番目の5番目の子供だったとか、僕でさえ子供が3人も孫が2人でも新平とか正人の間違いかないから、違うよあんたまた違うたいって言われるわけなんですが、19人持ったら大変です。そのこの偉大な指導者を育ってあげたのはお母さんの鳥なしの祈りなんですね。毎日毎日19人の子供のために祈って、主人のため、このお父さんというのは英国国教会の司祭でサムエル・ウェスリーという人なんですが、非常にやっぱり貧乏で苦しんだそうですね。19人も育てを持ったら大変ですね。それ以上にお母さんは洗濯掃除継ぎ物喧嘩の仲裁食べ物の、もういい、こう嫌になって、まあどうでもいいや、ややこしい、ああ疲れた、早く子供から解放されたいというのがね、私なら普通の考えだと思うんですが、お母さん毎日毎日祈ったんですね。その祈りの時には子供たちは絶対に邪魔をしなかったんですね。偉大なもんですね、お母さん方の祈りは。そして特に覚えて祈っていただきたいのはですね、私を含めた壮年部はお父さん方が会社に行ったら聖書じゃ信仰じゃイエス様じゃ言いながら、そんな思いよりも会社の時間で追いまくられて生活してるんですね。しかしお母さん方家内は、昔は家内って言ったんですが、今はパートに行かれますから家外の方がほとんどかも分かりませんが、家にいてですね、子供さんの手を取り、おしめを変えながら、そして一緒に賛美しながら、こう祈ってもらいたいと思うんですね。子供さんのため、そして近所の奥さんのため、主人のため、主人の会社のため、特に主人の会社で主人の足を引っ張る人、主人とうまくいかない人のためにですね、祈ってもらいたいと思います。神様はね、あなた方の祈りを、お母さん方の祈りをね、受け入れてくださる、喜んで受け入れてくださる方なんですね。特に教会で老師してくださっているケブン先生、秀子先生、広志牧師、これらの先生方のために、中原先生、そして木村先生のためにも祈ってください。昨日こんな会話がありました。あんたどう思う、運動したんない、大橋さん、あれだけ信仰で聖書も一生懸命も信仰で熱心なかったのに、最後の死ぬ時は死に方悲しかったね、子供さん2人は病院に入院しておられて、というもんですから、目を開いて見てごらんと、イエス様の言葉でないですが、空の鳥を見なさい、野の百合を見なさいと言われた、目を開いて見てごらん、神様は大橋姉妹の長い間の20年30年の祈り、そして松本兄弟をそのところに導いてくださって、松本の兄弟の奉仕と祈り、そして神様はなお滝村一家に働いてくださって、滝村一家を動かし、なお器として中原先生をそのところに据えてくださった、大橋さんのその信仰はちゃんとそこで輝いているわけなんですね。あの人の死ぬ時は惨めだったではないんですね。私たちは目を開く必要があるんですね。神様に目を開いて、あなたのことが分かりましたと言った時にですね、この十字架が私と神様としての個人的なキリストの十字架として受け入れることができるんではないでしょうかね。そして2倍祝福されたとありますね。ここを読むと家畜は全部倍になったんですね。そして子供も10人生まれました。前が10人、しかし子供だけは10人では2倍になってないですね。堀川光也牧師が34年前、僕が教会に来た頃が35、6年前ですか、その時に地上に10人、天国に10人、私たちの霊魂は家畜と違い不滅ですから、今度肉体を離れて神様のところに帰っていきます。そこにちゃんと健やかに10人が守られていたということなんですね。現実に私たちの霊の祝福の2倍とは何なんでしょうかね。私たちもここに約束されているように2倍の祝福に預かることができます。ちょっと考えてみていただきたいんですが、お母さん方の縁の下の力持ちのその祈りを霊の2倍の祝福として神様は取り上げてくださると思うんですね。例えば今日も新しいのが来ていましたが、 広志牧師の羊飼いの声、毎日一日ずつ消化するのではなく、ひょっとしたら2日分がいっぺんに消化できるようになるかもわからんですね。そして聖書通読が1日1章か2章だったのが、聖書通読が4章ぐらい行くようになった。また教会学校の子どもたちが月に暗唱聖句を1回してますが、2つ、その2つの暗唱聖句が倍の4つ覚えられるようになるかもわからんですね。暗唱聖句を覚えるといったら手を口に当てたくなるわけなんですが、なかなか私も覚えられなくてですね、四苦八苦してるわけなんですが、神様は皆さん方の霊の祝福を必ず2倍にしてくださるお方です。鳥なしの祈りの大切さというのはね、教会を支え、人々を前進させ、神様の御手を動かす働きがあります。ドイツの神学者にユルゲン・モルトマンという方が、神は私たちがいつの日か神と共に笑えるようになるために、今私たちと共に泣いておられると、こう言いました。ヨブは落ちぶれて、家族親族すべての親類が、知人友人が去っていった時にですね、非常に大きな痛手を受けるんですが、このような歌がありますが、ご存知でしょうか。落ちぶれて袖に涙のかかる時、人の心の奥ぞ知らるる。落ちぶれて袖に涙のかかる時、人の心の奥ぞ知らるる。ヨブは人の心の冷たさを嫌というほど味わったと思うんですね。しかし神様の取り扱いは、温かい取り扱いは、幾倍にもこう増してたもんでしょうかね。そしてね、今度は回復されたら、ヨブの家に友人知人親戚が集まって一緒に食事をするんですね。その中にこの3人の友人も、今度は敵対関係の友人ではない、本当に苦しみを理解できる友人として迎え入れて、共に祝福の食事に預かったと思います。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。イエス・キリストの言葉なんですが、イエス様はお母さん方と皆さん方、愛するお一人お一人と世の終わりまで共にいますと言ってくださいました。ヘブル人への手紙5章の7から10をお読みしてお祈りしたいと思います。新約の393ページです。一緒にお読みしますからお開きください。新約聖書のヘブル人の5の7から10、393ページ右下ですね。ではお読みいたします。キリストは人としてこの世におられた時、自分を死から救うことのできる方に向かって、大きな叫び声と涙と思って祈りと願いを捧げ、そしてその敬虔の家に受け入れられました。キリストは御子であられるのに、お受けになった多くの苦しみによって従順を学び、完全なものとされ、彼に従うすべての人々に対して常しえの救いを与えるものとなり、神によってメルキゼデクの位に等しい大祭司と唱えられたのです。天のお父様、あなたの御顔を拝することができました。あなたの苦しみを教えられました。十字架のイエス・キリストの苦しみを神様、少しでも理解することができました。私たちが苦しむときに、あなたは傍観しているのではないかと思いがちな罪深いものですが、それ以上にイエス・キリストご自身が、父なる神様ご自身が、私たちが苦しむときに苦しんでおられるということを教えられました。ありがとうございます。そして自分を神とすることなく、どうぞあなたの絶対者、主権者の神様元に自らを低くすることができますように、そしてどうぞ生活の中に入ってきてください。そして人々、神様、このところに集われた人々、 どうぞ潤してください。憂いや病や悪しき霊から解放してください。そして神様、救いの喜びを、信仰を回復してくださいますように感謝します。なおなおあなたの御心を求めてまいりますが、どうかあなたが導いてください。聖書の御言葉に常に変えることができますように、共に礼拝を持つことができてありがとうございます。広志牧師のその御言葉の上にも祝福を与えてくださったことを信じます。感謝して主の御名によってお祈りいたします。アメン。では仰げ主の御顔を歌う前にですね、ケヴン牧師をお迎えして、そして歌を歌った後祝祷していただきます。ケヴン先生、はい、
感謝します。代々新学生、代々先生、ありがとうございました。とてもいいメッセージを聞かせてくれてありがとうございました。本当に全部すべてうまくいかないですね、この人生の上に。その苦労の中に神様がいい食器を作っている。私たちをクリストのようなものになるように、その苦労も経験与えてくれるか、自然に来るか分からないけど、来る時あります。はい、ご起立いただいて、仰げ主の御顔、たどれ主の後、祈れ御心、聞こえ御腕に、仰げ主の御顔、たどれ主の後、祈れ御心、聞こえ御腕に、聞こえ御腕に。祝祷します。主イエスキリストの自由な恵み、神様の憐れみと深い愛、聖霊の親しい交わりがあなた方とすべてにありますように。アーメン。ご着席ください。まずそれでみんなが座っているから、お母さんたちだけ立ってもらいます。立ってください。お母さんたちみんな全員、はい、みんな立っている。昔からでもいいから、もうすぐなる人 OK、 はい、拍手をお願いします。それと普通は帰る前に、まだそのまま隣の方と拍手して帰ることになりますけど、今日お母さん見てください。お母さんたちに拍手して、まあ、抱いてもいいし、お母さんありがとうと伝えてください。今日の礼拝これで終わりたいと思います。お母さんに拍手してあげてください。で、手握手もあげてください。手を握って帰ってください、はい、お母さんありがとう。